今朝は切に求めて祈るならと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。本日の聖書の箇所はルカによる福音書11章5節から13節までです。メッセージに先立って聖書朗読をしていただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書11章5節から13節です。新約聖書ルカの福音書11章5節から13節です。お読みします。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中、私の家へ来たのだが、出してやるものがないのだ、と言ったとします。すると、彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。
皆さん、おはようございます。記録的な猛暑が続いていますけれども、今週は多分甲子園のせいでもっと暑くなるんじゃないかと思いますね。兵庫県代表は残念ながら、あのような結果になってしまいましたけれども、勝ち残ったチームの中で皆さんはどこを応援していらっしゃるんでしょうか。ひいきの高校がありますか。私は青森代表を応援したくなりました。聖愛高校なんですね。尾上聖愛教会の聖愛ですよ。1戦2戦と勝ち進んで、その度にこの校歌が流れるでしょう。賛美歌みたいです、その校歌ね。いわき山のふもとの高校なんですけれども、そのいわき山と歌うんですが、一節はこれ春の歌でしょうね。残れる雪も白金と春に輝くいわき山、高き空より垂れたも大見教えは愛と慈悲。一節が春、二節が夏というふうに、ね、合計四節あるんですけどね、なかなか味わいのある歌詞ですよ。そんな聖愛高校なんてあるの私知らなかったんですね。佐伯さん、早朝に出てくる佐伯さんが教えてくれたんですけども、また勝ちましたねって嬉しそうにね。調べてみれば、高校の歴史としても100年もあるんですけども、野球部ができてまだ13年だそうですね。とにかく青森はね、考えてみれば私の母の生まれ故郷でもあるんですよね。下北半島で母は生まれましたので、なんかですから皆さん、もしひいきの高校があるんだったらそこどうぞ、ないんでしたら、ここ、 仙台高校を応援しようじゃないですか。頑張れって言葉は向こうの言葉ではけっばれって言うんですね。けっばれそして何ですか、若者はあのリンゴっ子と呼ぶそうです。リンゴの産地ですからね。けっばれ リンゴっ子ちょっと行ってみましょうか皆さん。けっばれリンゴっ子どうぞ。もう一遍、けっばれリンゴっ子はい。さてさて、今この時間に試合やってるんですね。10時半からって言ってますから、相手は宮崎の延岡だと思いましたけども、さて今日の私のメッセージはですね、切に求めて祈るなら、切に求めて祈るなら、今朗読していただきましたけども有名な言葉、求めよさらば与えられんが出てきました。まあ甲子園を目指す球児たちも、またビジネスや芸術の世界でですね、もっともっとと目標を目指して生きている人はですね、この言葉大好きだと思いますね。求めよさらば与えられん、そうです。さて積極的に求めていくことを通して人生を確かに開けていきます。まあ受験グッズとかなんかにですね、この言葉がシールみたいになって売ったりしてるんですけども、この言葉がまさか聖書からイエス・キリストの口から出た言葉なのでね、知らない人が大勢ではないかと思いますけども、今開いたところもう一遍見てやってくださいますか。ルカの11章、祈りについてのイエス様の教えの続きなんですよ。そして特に今注目するのは、そう、9節、10節。一緒に声を出せて読んでみましょうかね。どうぞ。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。はい。求めよさらば与えられん。これは、受験生やスポーツマンへの激励としてではなく、イエス・キリストが弟子たちに祈りの心得としてお教えになった言葉です。そして祈りこそはあらゆる点においての人生の秘訣です。成功の秘訣です。そして祝福の箱を開く鍵ですよね。まあ、先週から私たちにとって祈りとは何かということを共に学んでおります。先週のおさらいちょっとしてから今日のところに入りたいと思いますけれども、イエス様は祈りを教えてくださいと言って弟子たちがやってきました。そこでイエス様は、祈るならばこう祈れと有名な主の祈りをお教えになりました。これは主の祈りというよりは主が教えた弟子の祈りなんだということを先週確かめましたね。そこには祈りの心へのエッセンスがあるんですね。まずは何よりもこう天を仰いでお父様と呼べと、ここから出発しました。この偉大なお方はお父様なんだ、慈愛に満ちたお父さんなんだってね、その意識をしっかり胸に焼き付けなさい。そしてお父さんと呼んでごらんってね、まずこれが一番の根本だと思います。その上で皆が崇められるように、御国が来ますようにとね、祈りなさい。つまり自分のことをあれやこれや申し上げる前にね、まず天を思え、そしてこの偉大な天の父が何を願っていらっしゃるか、そのお方の願う世界が早く実現するようにという、そういう祈りをまずしなさい。そしてこのお方のお名前が広く知れ渡るように、そう祈れとね。その上であとはもうあなたの目下の切実なもの、それが、今日の食べ物であれ、あるいは心をこう重たくするその罪の許しであれ、何べんも負けてどうにもならない苦しんでいるその誘惑に打ち勝つ力であれね、具体的に求めるのがよいとね、そういうふうにお教えになったわけですね。さてイエス様はそこまで教えになった後で、この話に進んでいかれます。それは一つの例え話でした。まあ真夜中の頼み事と言ったらいいんでしょうか。イエス様はなんか大切なことを教えるのによく分かりやすい例え話をお使いになるんですね。で今日の話もそうです。今読んでいただきましたけども、 もう一遍ご覧ください。そう、短いところですからご一緒にね、5、6、7、8まで、声を合わせて読んでみましょうか。いいですか。5節からどうぞ。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中私のうちへ来たのだが、出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう、という話です。よくわかりますよね。とにかくこの思いがけない来客の話から始まります。夜遅くですよ。突然誰かがやってきたわけです。誰だろうと思ってみるとね、懐かしい友達がやってきたんですよ。立ち寄ったんですね。いやー、こんな時間に突然悪いね。いやいや、懐かしいね、君じゃないかね。まあ上がんなよ。 ありがとう、すまん。もうのっぴき並ぶようができて、家を出たのはいいんだけども、道に迷ったりしてな。で、日が暮れちまって、もう泊まる宿も見つからずにどうしようかと考えたときに、考えてみたら、ここはあんたが移り住んできた村じゃないか。そうだ、ここに住んでるはずだと思ってな、まああんたの名前頼りにやってきたんだよ。やっと見つけたよ。もう何もいらんだ。とにかく今晩素泊まりでいいんだよ。ちょっと泊まらせてくれないかと。ああ、お安い声だ。どうぞ上がってらっしゃい、というわけですよね。まあそんなところだったんですけども、ここでちょっと困ったことがあったのはですね、ついさっき、食事を済ませたところですけども、家の食材、全部使ってですね、で明日買い出しに行かなくっちゃなってね、奥さんと話し合ってた、ちょうどその時だったらしいんですね。食品庫は空っぽですね。そして、もう何も構わんでくれよ、もうお茶だけで結構だと言うながらね、この人のお腹がクーとなるのを聞いちゃったんですね。もう腹ペコで今到着したんだ。もう大切な友達だね。このままもう空腹でもって寝かせるなんて、そんなこと俺はできやしないと思ったこの友達はね、奥さんにちょっと待ってくれな、まあ支度だけしといて、ちょっと食料調達してくるからと言って彼は出かけるんですね。でどこに行ったかというと、すぐ近所の友達ですよね。心を許す友達がいまして、でね、叩くわけですけれども、ただそのタイミングとしてはもうすでに夜中だったんですね。真夜中だったんですね。その家も寝静まってました。でもね、なんとかと思って叩くわけですね。こう読みますと、パンを三つ貸してくれって話ですけどもね、思い出したのは昔の、日本の、一つの習慣といいましょうか、隣組ってのあったでしょう、ね。戦時中に始まったんでしょうか、戦後も少し残っていたと思いますけども、隣組、こちらの地方ではどうですか。関東の方ではラジオから流れていたその歌ね、私子供心に何年も聞いたのを覚えています。トントントンカラリンと隣組、格子を開ければ顔なじみ、回してちょうだい回覧板、知らせられたり知らせたりってね、それが一節ですね。で二節は、トントントンカラリと隣組、あれこれ面倒味噌醤油、ご飯の炊き方垣根越し、教えられたり教えたり。こっちの方ではそんな歌歌ってなかった、覚えがない、ないですか。関東だけだったのかしらね。とにかくね、まあそういう町の中でも、まあ田舎でもね、そういう近所同士の助け合いの関係ってのあったでしょ。今よりもずっとね、向こう三軒両隣ってね、真向かいのこの三軒と、それから右と左のね、まあ6軒ぐらいが小さな邻邦を作るわけですよ。でいろいろとね、 連絡をし合ったり助け合ったりするわけです。でそんな中にはちょっとすいませんけど味噌今日足りないの少しこれくらい貸してちょうだいとかね、そんな心優しい助け合いもあったというわけですね。まあ、イスラエルの古代のこの集落の中で、その似たようなことがあったのかどうか私は知りませんけどもね、君頼む、パン3つでいいんだ、ちょっとだけ貸してくれ。実はカクカクシカシカこういうわけだとね、話したわけですね。でも、こっちの方はいい迷惑です。みんなね、しっかり今、寝静ま、子供も寝かしつけて静かになったところですよね。もう、何時だと思って、今夜中だぞってね。うん、いや何問題ってね、俺だよ山崎だよ、てっちゃんかい何が今なせっかくもうみんな寝静まっていいとこだわ、わしも子供だもみんな、ね、寝とるところやってね、もう面倒かけない、でもなそう言わんでもうパン3つだけでいいんだ、もう明日にしてくれってね断るわけですけど、でもその時にさあどうするって言うんです。こんな場合そのまま引き下がったらそれでおしまいだけども、でもねまあそう言わんとなんとかもう一生のお願いだから頼むからってこうやったらね、ならばいくらなんでもイエスさんはおっしゃるんですね。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょうということですね。もう分かった、もうパンでも卵でも味噌でも醤油でも今出してあるかな、まあ、こっちの言葉で言えば出してあるかなですねというふうになるだろうとイエス様はおっしゃいました。でこの今の言葉が中心の言葉と思います。この8節、友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。粘り者勝ちってんでしょうかね。そういうもんだろうってこういう卑近な例をとってイエス様は何かを教えようとなさった。それは何かというならば祈りの心がけです。祈る時の心がけなんですね。天の父と自分との関係において、そこで皆さんと共にそれを今日学びたいと思っているんですけれども、まあ、欲張って今日も5つのポイントを挙げてしまいました。まず第一、それはきっと聞いてもらえると期待するということです。お祈りするときにね、きっと聞いてくださる、そのような期待を持って祈り出せということです。求めなさい、そうすれば与えられます。英語では Ask and it shall be given you。 これは嬉しい言葉です。なぜってこれは、ま、天地を作られたお方が、偉大なお方が私たちを招いて私たちに呼びかけていてくれる言葉だからですね。ちっぽけな私たちに、偉大な天地の創造者がですよ、呼びかけて、さあ何が欲しい、言ってごらん、本当に必要なもんだったらば与えてやろうと乗り出していってくださるわけですよ。にわかに信じがたいことですけれども、でも旧約聖書、今、まあ、聖書日課ではイザヤ書に入ったところですけれども、その中にある有名な言葉、地の果てのすべてのものよ、一緒に読んでください、どうぞ。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ、私が神である、他にはいない、うん、この言葉ですね。地の果てのすべてのものよ、全世界の人に向かってね、この偉大なお方が手招きして、さあ救ってあげよう、どんな問題抱えていても私はあなたを救ってやると、何を求めている、何が必要か言ってみるがよい、必要ならば与えようとね、そう言ってくださるんですね。アウトラインには宝の箱が書いてあります。天のお父様は宝の箱を用意して、その中に私たちが必要なものを全部ぎっしり詰めて、何でも言うがよいと。今晩食べるものがないならば、それもこの中にある。夫婦が 仲直りできずに悩んでいるならば、その仲直りの知恵もこの中にある。自分の力と自分の性分に合った仕事をなかなか探してもいられない、まあ、そういうならば、それも私に求めよ、この中にあると、ありとあらゆるものがこの中にあります。そして最後的には、まあ、天国の予約、永遠の命までね、私たちが必要とするものを、霊と心と体の全部に必要なものを全てこの中に備えてあるぞと天のお父様は言ってくださるんです。私を仰ぎ見て救われよ、私が神である、他にはいない。で、この宝の箱を開ける鍵は何か、それが祈りだというんですね。信仰の祈りです。上に鍵が書いてありますよね。そこをよく見ると祈りという字が彫ってあるでしょう。そうです、期待して祈る、その祈りこそが鍵です。ヤコブの手紙開いてもこんな言葉に出会います。知恵の欠けた人がいるなら、知恵の欠けた人がいるなら神に願いなさい、きっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。まあ一応祈るけど、まあ多分ダメだろうななんていう思いでもって祈るんだったらばやめとけとね、そんな祈りは答えられないよとヤコブはきっぱりと言います。でも本当に賭けを感じ、助けが欲しいならば天地の作り主に願い求めなさい、きっと与えられるからと、そういう励ましのことをここで見るわけですね。そう、これがまず第一の点です。きっとという期待を持って祈ることが第一。そして二つ目は、答えが得られるまで辛抱強く求め続けるという点ですね。答えが得られるまで辛抱強く求め続ける。求めなさいという有名な言葉ですけれども、ギリシャ語で書かれました。新約聖書はね、その中に出てくるこの言葉は継続を表す言葉だそうです。ということは原意そのまんまを訳すならば、求め続けなさいと、そう訳してもいい、まあそう訳した方が良かったのにと私は思うんですけどもね。英語でも keep on asking、求め続けなさい。そして他の二つについても全く同じ、続けなさいという意味のこもった言葉なんです。探しなさいは探し続けなさい、叩きなさいは叩き続けなさい、ついにその扉が開くまで叩き続けなさいっていうね、継続は力なりとよく言いますけれども、今朝は継続は本気なりと言っておきたいと思います。そう、まあ、牧師として私も、教会牧会しながらいろいろなことを夢に描いて、そして辛抱強く、求め続けて祈ってきました。そして辛抱強く求め続けてきたものが一つ、また一つと実現するのもまた見てきました。100台分の駐車場をください、実現しました。記念堂のこともそうです、まあ、新街道のこともそうですけども、そしてこの複数のスタッフ、5人のスタッフのチームによる牧会、それもついに実現しました。本気度が足りずに途中で投げ出してしまったこと、投げ出したとは言わないんですけども、でも振り返ってみて、やっぱりあれを私は投げ出しているな、だからだなって思うものがいっぱいあります。実現しないまんまです。求め続けなさい、探し続け、叩き続けなさい、これが主イエス様の言葉です。継続の中に本気が現れる。やめてしまうということは結局はほんの一時の気まぐれだったんだということの証明かもしれません。さっきの言葉ね、このあくまで頼み続けるならという言葉は現代訳聖書で読んでみたらば、切実に求め続けるならと、そうありました。切実に求め続けるなら、 その人はついに動かされて必要なものを与えてくれるという、あの例え話ですね。本気の祈り、主は本気の祈りを喜ばれ尊ばれるんだと思います。皆さんそう思いませんか。そして道を開いてくださるんですね。皆さんは何を今本気で求めていらっしゃるでしょうか。多くの方々がやっぱり自分の肉親の救い、家族の救いを本気で求めていらっしゃると思います。年老いていく父母、あるいは兄姉を思うときに、まだ救われてない、なんとか今のうちにとね、その思いは切なるものがあると思います。このようなお盆の時期にその思いを一層熱くしていらっしゃるのではないでしょうか。今日そういうある方のことを、お話したいと思います。西沢という方のことです。この人は、そう、まあ、戦争を思い起こすこの季節に適切な話かと思うんですけれども、日本帝国、軍司令官の一人で戦争犯罪人として死刑の宣告を受ける西沢という人です。巣鴨の刑務所に拘留されておりました。彼の奥さんはキリストを信じる人でした。夫が死刑の宣告を受け、もう間もなく公衆刑にされる、いたたまれませんでした、まあ、そのこと自体もそうでしたけども、何よりも主人がキリストをまだ知らない、救いを受けずに滅んでいくに違いないということを思うときに、何とかという思いが募っていたんですね。で、そのこの西沢夫人がですね、ある日家庭集会に行ったときに、そこである人に出会います。アイリン・ウェブスター・スミスという婦人宣教師でした。アイリン・ウェブスター・スミスといえば皆さんふっと思い出しませんか。どうぞ画像を出してください。この人です。私たちの尾上聖愛教会の草分けの頃、最初の種まきをしてくれたアイルランドの宣教師です。明石でこの方は相棒の宣教師と一緒に、女の子たちの孤児院をね、経営しました。そこの建物を請け負った大工がおりました。その大工の棟梁に伝道しました。で、彼は心を開いて救われます。内海金七郎、アイリン・ウェブスター・スミスと内海金七郎、この二人の名前はね、ぜひ尾上聖愛教会のメンバーは心に留めておきたいと思います。内海金七郎は、自分は別府の出で、ぜひ別府にもこのキリストさんの嬉しい知らせを知らせてほしいと申して、日本伝道隊が宣教師を送り込み、伝道師を送り込み、天幕集会がなされ、そこでイエス様を知った人たちがね、まず小さなグループを作ります。そこからずっと受け継がれて今日の尾上聖愛教会があるんですね、はい、アイリン・ウェブスター・スミスはこの戦争終わって、東京裁判がなされていた頃、60近くだったと思いますけれどもね、彼女が家庭集会に出た時に、彼女の話を聞いたこの女性、それがこの日本帝国軍司令官の一人、西沢の奥さんだったんですね。先生、お願いです、主人に会ってやってください。このスミス宣教師はこの巣鴨の刑務所にその後ちょうど出入りするようになってたわけですよね。そこに拘留されている主人のため、ぜひと。奥さん、母親、弁護士、この3人に限って月に一遍30分だけ面会に許されていました。その面会の特権を先生に譲りますから、ぜひと。そこで分かりましたとスミス宣教師は行きますけども、身内でなければお断り。でも何か方法ないのですか、奥さんに頼まれてきたんです。ああ、でもね、まあ、宗教者だったら別ですが、宗教者です、私は宣教師です。あ、そうですかと言って相談があってですね、ついに許可されたんですね。で、その時の会話が 後に書かれたこの先生という題のね、アイリン・ウェブスター・スミスの、伝記にこう書いてあります。スミス宣教師がこう言います。奥様と子供さんたちにお会いしました。皆さん元気です。奥様にはキリスト教の集会でお会いしました。西澤氏はうなずきました。妻の改宗については本人から話を聞いてます。西澤氏は何の関心もなさそうな調子で言いました。妻は私に何かパンフレットを置いてきましたけども、あ、それはきっとヨハネの福音書のことでしょう。奥さんから聞いたんですね。そこでヨハネの福音書に絡めて話すわけですね。あなたの命作られたお方おられます。愛しておられます。イエス様です。そしてこのイエス様を受け入れると神様の子供にしてもらえます。罪は許していただけますってね。その時、まあ、いや、ありったけの確信込めて一言一言をスミス宣教師は伝えたんです。すると西澤氏は少し関心を持ち始めたのでしょう。私の罪でさえもキリストは許すことができるとあなたは言われるのですか。はい、もちろんです。あなたに私の罪がお分かりですか。私は恐ろしい罪を犯したのです。それらがどのようなものかあなたには想像もつきますまい。あなたの罪がどのようなものか私には分かりません。でもこれだけ分かってます。それはイエス・キリストの血によってどんな罪にも許しと清めがあるということです。しばらくの間西澤氏は鉄の網越しにスミス宣教師を食い入るように見つめていた。その許しをもらうためにどうしたらいいんですか。彼は尋ねました。主イエス・キリストを信じなさい。そうすれば救われます。先生は、宣教師は言いました。そして西澤氏の救いのために祈り始めました。その祈りの言葉が西澤氏を捉えました。彼は頭を打たれました。その心が本当に動かされたことを宣教師は見て取りました。そしてイエス・キリストを救い主として主として受け入れる祈りの言葉を導きました。西澤氏はスミス先生の後についてその言葉を繰り返したのです。両手を固く組み、先生が祈り終わった後もしばらく頭を下げて唇を動かして祈り続けていました。そしてとうとう頭を上げました。神様に感謝します。彼はかすれたような声で言いました。そして先生にも。時間が来たのでしょう。肩を叩かれたのでもう切り上げなきゃいけません。あともう数分だけお願いします。先生はそう言って、西澤さん、あなたに読んで差し上げたい聖書の言葉あります。ヨハネの福音書14章、あなた方は心を騒がせてはなりません。私の父の家には住まいがたくさんあります。天国のことです。スミス宣教師は西澤氏が間もなく処刑されることを知っていたのでした。言い終わってから西澤氏の顔を見つめました。西澤さん、先生は言いました。あなたは今日主イエス様があなたを救ってくださったことを信じますか。はい、信じます。西澤氏は静かに答えました。ではやっていただきたいことがあります。宣教師は言いました。この刑務所の中で誰かを見つけてイエス様があなたにしてくださったことをその人に話すのです。やってくれますか。どうやってそんなことができるんでしょう。私は独房の中にいるんですよ。そうですか。 でも何か方法があるはずです。先生は確信を持っていました。そう言われても、あ、そういえば体操の時間だ、あの時はみんな一緒だ、その時に、じゃあまあ方法を見つけますけど、主があなたと共におられますように。スミス宣教師はそう言って別れを告げ、そして帰って奥さんに伝えたんですね。西澤夫人のもとに行った時に起こったことをすべて告げました。夫人が目に涙をためてかすれ声で言いました。はあ、よかった、ずっと恐れていたんです、すごく恐れていたんです、主人が救い受けずに死んでいくんじゃないかと思って。でももう恐れはありません。主人がこの地上でどんなことをしてきたとしても、今主人の罪は許され、天国で私たちの主に迎えていただけるようになったんですもの、まあ、こういうまず出会いがあったんですね。そしてさらに私が素晴らしいなと思ったのはこれですよ。1週間も経たないうちにね、 GHQ から呼び出しがあったんですね。でスミス宣教師が行ってみると、あなたに会いたいという人が囚人の中にいましてねと。この人を知ってますかと。名前聞かされても、いいえ初めて聞きます、あなたに会いたいって言って特別面会を望んでるんですよ。でその時にピンときたんですね。西澤さんがこの人に話したんだって。聞いてみるとそうだったんですね。こうして西澤に起こった心の変化、その一言の証が飛び火して、この別の男に求める心が起こり、そしてね、それでとどまらず、また別の人と、結局巣鴨の戦争犯罪者たち全員に聖書を渡すことができた。そして彼らのために祈ることができた。合計14人の戦争犯罪者がこのスミス宣教師を通してね、キリストを受け入れたというんですね。14人もですよ。でそのうちの13人は洗礼を受けると言って、バプトスト系のチャプレンが洗礼を取り行ってくれたそうですけども、この素晴らしい大きな出来事はどこから始まったのか。一人の奥さんの主人を愛しての切なる切なる祈りから始まったんですね。何とか道を開いてください。その答えとしてスミス宣教師との出会い、申し出が叶えられて、ついに道が開けて、答えが得られるまで辛抱強く求め続けるときに何が起こるか、皆さんもそれぞれに経験しておられると思います。これが二つ目のこと、続けよ、 Keep on praying、 Keep on asking, knocking, seeking、求め続けよ。さて祈りの心への三つ目にいきます。それは祈る時の心構えのもう一つ大切なことは、動機を試されながら天を仰ぐということですね。動機を試されながら天を仰ぐ。祈りによっては待てど暮らせど答えが来ない時があります。何の進展もないままに時間ばかりが流れていく。そんな時に自分の動機が試みられる時がありますね。私もそうでしたね。新街道建設においてもそうでした。待てど暮らせど道が開かれない時に心を探られたのは、私は本当にたくさんの人の救いを見たくってこの大きな街道を描いてるんだろうか。いや、もしかしてあの教会に負けないぞ、この牧師に負けないぞと対抗意識を燃やして、すごいだろう、こっちだってこれくらいできるんだって、そんな思いでもってこのプランを描いたのではないだろうか。本当はもう少し縮小すべきなのに、一旦発表した以上縮小するなんてかっこ悪いと言って無理をしてるんじゃないだろうかとか、私の求めをもしかして自分のメンツのため、恥をかきたくないためではないだろうか。そうしたことを 心探られるのは大切なことでした。それ一つ一つ、いやそうではない、やっぱり主が願っていらっしゃるからだ、多くの人々に救われてほしいからだ、これは主が喜ばれることだという静かな確信があるかどうかということがね、そういうことが問われるわけですけれども、そうしたところを通されてなお揺るがないならば、主は聞いてくださるのでしょう。動機を試されながら天を仰ぐ。そして四つ目です。もう一つ大切なのは、三つ目の点で、そうですね、三つ目の点で今飛ばしちゃいましたけれども、ヨハネの手紙にあるこの有名な言葉ですね。3ポイントの最初にあるこれです。何事でも御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださる。これこそ私たちの確信です。主の御心と調和することを私が願っているならば、きっと答えていただける。それですよね。そして4つ目に行きます。それは、今仰いでいるのは慈愛の父だと再認識すること。今仰いでいるのは慈愛の父だと再認識すること。イエス様は最初の例え話に次いでもう一つ分かりやすいことをおっしゃいました。それは、親と子供の関係です。あなた方の中でと、11節からどうぞ、イエス様は何とおっしゃったか見てくださいね。一緒にどうぞ。はい。あなた方の中で子供が魚を食らさいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵を食らさいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を食らさないことがありましょう。どんな父親でも我が子には一番いいものを与えようとするというこの真理ですよね。魚が欲しい、それじゃあさあこれでもと言って蛇を与える、そんなことあろうか。卵が欲しいっていうのにサソリを、そんなことがあろうかね。ここは飲みたいっていうのに泥水を与えるような親があるかってね、そんなことありえない。父親とはそういうもの、我が子にはいいものを、誕生日だ、クリスマスだと言ったらば、自分に送ってやれる一番いいものを与えようとするではないかと。その通りですね。だったらば、天の父はなおさらだ。13節ね。としてみると、あなた方も悪いものではあっても、イエス様、はっきりおっしゃるんですね。悪いもの。あなた方は悪い、もう生まれながらの罪人であっても、ということですね。自分の子供には良いものを与えることを知っているじゃないか。まして、天の父は、とすればなおのこと、天の父が、とこう来るんですね。そうです。もう一度私たちは祈るときに、仰いでいるこのお方はなんか強大な宇宙的エネルギーというようなものではなくて、人格であり、しかもあなたのこと、私のこと、もうこの上なく可愛くてたまらない、大事な存在としてね、見つめててくださる、可愛がってくださる、いつも心にかけていてくださるお父さんなんだということをね、もう一遍ここで心に留めなさいよということじゃないでしょうか。そして最後のポイント、大事なことをあっさり言いますけれども、第5ポイント、天の父が一番与えたいのは何かというと、聖霊、聖霊だということを覚えておこうということですね。イエス様はこの文脈の中で、どうしてここで聖霊が出てくるのって、なんか取ってつかたようにね、感じるかもわかりませんけども、聖霊とおっしゃったんですよ。なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。イエス様にとってはもう後がなかったんですね。あと半年後には十字架にお着きになります。弟子たちを残して私は去っていく。あの弟子たちが生まれ変わったものとして、 しっかりとこの誘惑だらけの世に負けずに生きていくためには何が必要か、また私が託した福音を伝えるというこの務めを果たしていくためになくてならぬものは何かというならば、それは取りも直さず聖霊の命と力なのです。新しく生まれ変わって勇気に満たされて前進していくための秘訣、聖霊です。イエス様はすでにこのことをずっと初めから意識しておられたようです。そして最後の晩餐の席でおっしゃった言葉はここに書いておきました。父はもう一人の助け主をお与えになりますと。イエス様ご自身がまず最初の助け主でした。そして救い主でした。でもイエス様はご自分がなし得る、ご自分のみなし得る十字架の身代わりと、そして復活を成し遂げたならば、あとは聖霊に託して行かれるのです。ですから、もう一人の助け主が必要なんですね。父はもう一人の助け主をお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。聖霊です。キリストを心から信じておられる皆さん、皆さんはすでにこの聖霊様がご自分のうちに宿っていらっしゃることはご承知です。感謝すべきことですけれども、うちに宿っていらっしゃるだけで終わっているとするならば、それはあまりにも残念なことです。この方がお互いの心を、お互いの心を満たす、支配するという、そのありがたい体験、聖なる体験、力づけられる喜びの体験を私たちは必要としていると思います。聖霊があなた方に望まれるとき、あなた方を満たすとき、あなた方は力を受け、地の果てまで私の証人となるとおっしゃったんですね。まあ、この度の JEC のユースキャンプ、青年キャンプでもそのようなチャレンジを皆さんは受けられているです。うちの教会から参加した4名も喜びさんで帰ってきました。終わって別れる前に感謝のお祈りしようと言って、玄関の外に、回る声になって手をつないで祈り始めましたけども、いい光景だな、上からちょっと眺めていました。30分ほどしてもう一遍外を見たときに、まだ手をつないで祈ってるんですね。祈りが止まらない。嬉しそうな顔をして、主の恵みが心にあふれてあふれて泉のように、それは嬉しいことです。その聖霊の力は今も昔も変わりません。さっきお話しした戦犯として公主刑になった西澤という人についてもそうです。彼が最後に公主刑になる直前にスミス宣教師に書き送った手紙があります。スミス母上殿というふうに書いておりました。お母さんのような親しさを感じたんでしょう。私は先生に心より感謝しております。また忙しい時間を割いて再度私に会いに来てくださり、温かい励ましをしてくださったことを本当に感謝いたします。さらに先生の尋常ならぬご尽力により、獄中で洗礼という願望が実現にこぎつけたこと、他の兄弟たちとともに主の御名によってお礼申し上げます。私は最後の日には聖霊による救いに預かることを信じ、完全に主に信頼しつつ感謝の日々を送っております。まさに私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益だと信じております。救われた罪人 M 西澤、慈愛に満ちた天皇と様仰いで私たちも祈ってチャレンジしていきたいと思います。ではどうぞ皆さん、その場でお立ちくださいますか。共にお祈りを捧げたいと思います。 今しばし目を閉じて黙祷いたしましょう。今朝主はあなたにはどんなことを語っていらっしゃるのでしょうか。心の耳で聞いてそれに応答したいと思います。しばし黙祷いたしましょう。では言葉にして声に出してみんなしてお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。ハレルヤ。昔も今も変わらないお方感謝します。おーイエス様感謝します。おー、主よ、ありがとうございます。またまた新しいです。Lord, I'll let you speak to me, to myself, Lord Jesus. Sweet to me, God. Oh, fill me afresh with the Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, yes, Jesus. Jesus.主イエス様、祈りを教えてください。弟子の求めに応えてあなたが教えてくださったこの単純な深い真理を感謝します。お父様、慈愛あふれるあなたが今この瞬間も上から私たちをご覧になっています。あなたの恩眼、あなたの眼差し、深い慈しみの情を注いで一人一人を見つめててくださること感謝します。その人生の祝福を願い、一人一人のために大きな宝の箱を用意して必要なものは全部用意があるぞと言ってくださいます。求めることをもっともっとさせてください。遠慮なくあなたの膝元ににじり寄ってお父様とあなたを呼び、そして自分の中に欠けているあのこと、このこと率直に申してて、解決を求め、解放を求め、力を求め、あなたの求めていらっしゃる姿にと伸びていけるように。おう主よ、あなたのことを知らないばっかりにわがままゆえに関係を壊し 自らも傷つき苦しんでいる人がいっぱいのこの世の中にあって、一足先にイエス様を知らせていただいたこの私が果たすべき役割が確かにあります。どうぞ一人一人その持ち場を、その家庭を、その人間関係を祝福くださいまして、聖霊によって満たし、動機づけて動かして用いてください。お願いします。どうぞこの年の後半、あなたの御心がどんどんなっていきますように、一人一人を用いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。では